スーヤ英子の冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマにフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ英子、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、好きな武将は明智光秀です。
お、
片桐です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、また噛んじゃった
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ってばいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは全てのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
秋は食べ物が美味しいです。食欲の秋ですよね。果物だと梨とか、梨発音合ってますかね。梨違うですね。梨合ってますね梨とか柿、あとは栗とかですかね。
ですよね。
そうですよね。あとはキノコとかサンマとか。私お魚好きなんですよ。まあ、全般好きなんですけど、お魚。
素晴らしいですよね。
焼き魚ってやっぱり代表格ってサンマだと私は思っていて。
まあでも美味しいです、美味しいです。
美味しいですよね。うん、すごいサンマ好きなんですけれど。
うん、
本当にサンマが好きな人ってサンマをですね、目指すかのように丸ごと食べちゃう人に私出会ったことがあって。
丸ごと、
嘘でしょ。
全然いますよ。頭とか骨とかも柔らかい方だもんで全然食べれます。
本当ですか。普通に焼いたサンマですよ。
あ、そうですよ。
すごい。
そんなに少なくないと思います。
本当に
全然いると思います。
そうなんだ。
女性とかはやっぱり、
ね、私の知ってる人は女性なんですけど、
うん、
すごいなと。
そう、
そうなんだ。
食べられるものですもん。柔らかいですしね。
あ、そうなんですね。
そう、
タ
イとかになると骨とかやっぱ硬いけど、
うんうんうん、
海魚とかだと。サンマも海魚なのか、なんか。
サンマもまあね。
でも割に柔らかいもんで全然食べれます。
サンマの太い骨、
味も頭とかも染み込んでてっていうか。
本当にびっくり。うん、そうそう、さすがに私骨は取るんですけど、でもだから骨を取るから結構めんどくさいんですよね。骨細くてたくさんあるから取ろうと思うとめんどくさいじゃないですか。それでもすごい美味しいのですごい好きなんですけど、今年サンマがめちゃくちゃ不良なんですよね。不良なんですよ。何の魚か分かんないぐらいちっちゃいのサンマが。こんな感じこんな感じって見え大丈夫で、こんな感じで言うても見えないですけどね。多分全体の長さが、
ね、
そう、うん、私ハマってこんな30センチ、
30センチだいぶ大きいけど、まあ
とかで結構太いっていうか、うん、あるじゃないですか、美味しいのって、
うん、
でも本当になんかね15センチとかそのぐらいで、本当に細くって、でもそれがね、うん、売られているんですよ。
まあまあ
普通売られないじゃないですか。それ、まあ、それしかないから
ないから
そうそうびっくりなんですよ。なんか、まあまあ、何の魚だろうとかと思ったらサンマって書いてあってびっくりとかって、まあ、どうしちゃったんでしょうねって思いますけど、
まあまあね、
うん、
まあ来年に期待ですよ、
ね、来年に期待です本当に、
まあまあ
はい、まあ何はともあれあの美味しいものがたくさんある秋ですので秋の味覚を楽しみたいと思います
ですね。
はい、
うん、
今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
びっくり体験
マジか。
今日のびっくり体験はあのちょっと痛い体験なんです、
うん、
私ですねあの母があんまりお医者さんを信用してない母親でして小さい頃ね例えば風邪をひいたら漢方薬やけどをしたらアロエとかたんこぶができたら砂糖を塗るとかなんかそんな感じ。
いいですね豆知識が砂糖が知らなかった
です
そうなんです
よ。なんか2センチぐらいあのおでこにたんこぶがすごい大きいたんこぶができたことがあって犬につまずいたところなんですけどその時に砂糖を塗られて
あそうなんですね。
そうそうびっくりです。もうね野生児だったんですけど、というような私だったのですが、
はい、
あのお医者さんだからあんまり生き慣れてないんですよね。生き慣れてなくって、
うん、
だけど高校の頃にどうしても行かなきゃいけないことがあって、それはまあ面者さんなんです眼科なんですけど、
はい、
あのまぶたの物もらいって分かります？物もらいってこう目の縁にできるじゃないですか物もらいって、はい、それがね目の縁にできるんじゃなくってまぶたの中っていうか
あ裏側っていうか
裏側も表面とかじゃなくてこうな中にできるっていう感じで、だから中だから外に出てれば腫れてってなんか海が出てだんだん小さくなっていくとかってあるじゃないですか。そうか中にできちゃってるので変わんないんですよね。ずっとそのままいるっていうか大きくなるわけでもないけどちっちゃくもならずにずっとそのままでとても気持ちが悪かったんですよ。でさすがに何ヶ月かそのままだと生活もしづらいので、であのこれはちょっと学校の合間に眼科医があったんです。いつも学校の、あの学校に行く途中に、私あの学校が京都だったんですけど、その京都の裏道のなんか古いお寺さんとかあのお家があるような通路のところに、あの縦になんとか眼科医って書いてある古いこう木の板みたいなので書いてある眼科医があった。そこにが
かっこいいですね。
かっこよかったんですよ、うん、古いんですけど。で、あ、僕は名医者さんだなって思って通ってたところがあったから、それを思い出して あそこに眼科医があったと思ってそこ行きましょうと思いました、はい、で確か放課後かな昼休みかな、まあ、どっちかにやってる時間とかを狙って行ったんですよね、
うん、
で行ったら呼んでもなかなか出てこないんですよ、
はいはい、
すいませんとかって言ってもなかなか出てこなくって、でもどう、まあ、開いたんですよ開いて入れるのに、
はい、
もちろん誰もいないし呼んでも出てこないと。でしばらく呼んでたら出てきたおじさんっていうかですねおじいさん、もうなんかねなんて言ったらいいんでしょうね、ほんと仙人みたいな感じで、なんか白ひげと、なんて言うんでしょうね、もう大丈夫かなって思うような感じの白衣を着てらっしゃいました。
あ、じゃあ眉こんな人ではないんですよね。
眉こんな人
その家に
そうですそうです、一応お医者さんの風貌はしてらっしゃったんですけど、それでも大丈夫かなって思うぐらいちょっとお年を召している方だったんです、
うん
うん、でも、まあ、今更もうねそこを選んでるとかっていうことはできなかったので、とりあえずあのこうこうこういうことですって説明をしたら切りましょうってことになったんです、
うん、
切るんか、まあまあまあ切らないとそれはね中にできてるわけだから、
うんうん、怖いですね
切らないと、まあ、まあですよねとは思い、
そうなんですね、
でもお医者さん行ったことないからわけが分かってないんですよ、うん、何が常識かっていうのが分かんない、
分かんない、
分かんないんですよ。で切りましょうって言われました。で、なんか診察台みたいなのが確かあったんでしょうね、あったんだと思うんですけど、そこで、まあ、じゃ あのちょっとこれからあのじゃ あの切りますからとかって言われて、なんて言うんですよね、よくあるじゃないですかお医者さんにあるこう銀色の棒の上がこう片側丸くなってて先が尖ってるっていうような なんていうんですかね、メスみたいなのがあって、そのお医者さんが持ってきたのがそれだけだったんですよ。
マジか。
で、他何もなくて、他も何もないの、
う
ん、それだけ。
怖い話になってる。
それだけ
痛そうで怖い話になってる。
で、えってえって思ったんですけど、えって思ったんですけど、うん、まあ、結局私は、私の目は麻酔もなくですよ。麻酔もなく目をねひっくり返されて、
うわー、よくじっと知られましたね。
まあ、よくわかりません、よくわかりませんけど、とりあえず
なんかめっちゃ怖い
ね。ひっくり返され、まぶたをひっくり返され、まあ、そこをなんか切られ、なんかその怖い怖い怖い、そこにあるなんかをグリグリされ、まあ、取られ、まあ、処置は されたと。
すごいですね、そのあの弾力が
なんかよくわからないんですけど、一応終わりましたと。で、まあ、そんな状態なのに、眼、なんていうか、眼帯っていうんですか、あの目にこうするのあるじゃないですか。ああいうのも、あと絆創膏で止めるとか、そういうのもなくって、そのまま返されたんです。その処置をした後に。で、そんなもんなのかなと思いつつ、
わかんないです。
わかんないんですよ。行ったことがないからね、その常識が私もないので、わかんないんですよ。で、帰ったら、みんなが、友達が、みんなどうしたの、どうしたのってみんな言うわけです。で、私は訳が分かってなくて、なんでどうしたのって言うんだろうと思って、お手洗いに行って鏡を見たら、私もびっくり、もう本当に真っ青になってて、そのまぶたが、うん、本当にお岩さんみたいな感じになってて、
う
ん、
マジか、
この状態で私は返されたんだみたいな、その眼帯ぐらいさせてくれよぐらいの、
合ってるのか合ってないのかもう分かんないです
。そうなんです、そうなんですよ。で、自分でやっぱ恥ずかしいから、もうそれで歩くのもっていうぐらいだったので、自分であの眼帯を買ってしばらく過ごして、まあまあ治ったは治ったんですけどね。ああ、よかったっす
よ。それがそう、
もう本当、ね、もうびっくりですよね。
びっ
くりですね。
びっくりですよ。怖かったと思って、この話
びっくりなんですよ。でもすごく痛かったっていう記憶はないので、まぶ、あ、たってそんなもんなのかもしれないですね、まぶたの裏とか。
怖いっすよ。
まあまあ、でもね、ま、ナイフ見えてるわけですからね、メスがね、目で、
目ですから、じっと捨てられないですもんね、そんな方
びっくりですよ。で、そうなんで、でもね、最近数ヶ月前ですよ、その同じように、なんていうか、死亡種みたいなのができたんですね、今年ですよ。で、それで同じように、あのそれは名医者さんに行きました。で、まあ、ちゃんと麻酔はされ、まあ、全く痛くなく、同じような、まあ、処置をされたんだと思うんですけど、数日で治ったんですよね。まあ、これが普通だよねって思うと、あの時のあれは何だったんだ、まあ、私が高校生の頃っていうことだから相当前です。だからああだったんだって、いやいやいや、ないよなって、麻酔もないほど、麻酔もないほどの時代に私も生まれてるわけではないので、
なんなら俺だったら、その同じことを やられるにしたら、あの意識を立つぐらいの麻酔をやってますよ。で、終わっそんなん、まあね、冷静でいられないと思って、ね、
だから目で見えちゃうんですもんね。
そうだから、かお、あの目が覚めたら終わってたぐらいのやつが望ましいぐらい。
まあまあ確かにね、
俺が思うには
確かにね、
怖すぎるなと思
って。そうなんですよっていうちょっと怖い話、
びっくりっていうか、なんか、うん、びっくりはしましたけど、
びっくりですよね。
なんか
その時はね、何が正しいか分からなかったのでびっくりはしましたけどと思ってたんですけど、最近同じような、まあ、それは下まぶただったんですけどね、今回は。
進歩なのか医学の、それか違ったのか、どっちかでしょうね。
そうかな、
うん、私が進歩なのか、あの医学の進歩なのか、間違っていたのか、前の時が。
そう、
どうなんでしょうね、
分からないんです、いまだに。
マジか。
日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して鉄拳先生にアドバイスご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは今日のお便りをご紹介いたします。ラジオネームマリモちゃんからのお便りです。
はい、
私には2歳年下の妹がいます。
はいはい、
妹は昔から家の外と家の中で様子が違い、姉の私もついていけません。初対面の人とお話をするときは、私お料理あまり上手ではありませんが簡単なものは作りますなどと上品に話します。家に一歩入ると靴を蹴りながら脱ぎ、蹴りながら脱ぐんですね。部屋に入った途端、おりゃと気勢を発します。本人曰く外のストレスを発散しているとか。もう慣れましたが、毎日この光景一体どう理解すればよいのでしょうかというお便りでございます。鉄拳先生、よろしくお願いいたします。
まあ、別に嫌っていうお便りではないみたいですよね。
嫌ではないんでしょうね。どう理解すれば
いいっていう、ね、まあもう個人的にはこの、うん、今回あれマリモちゃんさんのお便りはすごく好きです妹さんも面白い、
面白いですね。
ね、まあまあどう理解ですって言うんですけど、多分マリモちゃんはもう理解なさってるんじゃないかなって思います。
あ、そう。
だってもう妹さんに聞いてストレス発散っていうのも聞いてるし、まあ自分は慣れてるので、でも言ってるもんで、もうある種理解してるんじゃないかなって思います。
なるほどなるほど。
あ、ストレス発散してるんだなって。で、自分は別にもう いいやって思ってるから、慣れてるしまってるから、だからまあまあこれまで通りその温かい家族のもとで、
あの
伸び伸びと
妹さんは
過ごしてもらえるのが一番かなって思います。本当今伸び伸びとやってらっしゃるから、
そうか、
すごく良いことなんじゃないですかね。
なるほど。
実はもうある程度の一定の理解もされてると思いますし、
そういうことなんだ。
だから全然いいと思います、そのままで。
そうか、だからこのマリモちゃんが優しいんですね、きっとね。だから伸び伸びそれがダメだと思わずに、妹ちゃんは、
ダメなんですかね。ダメじゃないと思うんですけど、
ダメだとは全くもちろん思わずに、のびのびこうしてるんですね、きっとね。
だから全然いいんじゃないですか ね。マリモちゃんもある程度もう、あ、ストレス発散なんだなっていう理解もしてますし、だから全然これまで通りのびのびと生活していただければ妹さんも、
ね、
ストレスないのが一番ですからね。
いや、本当そうです。
だから今まで通りの環境で全然いいと思います。
確かに。
はい。
おっしゃる通りでございます。なのでこのまんま、
まあこれからもね、伸び伸びと育っていっていただきたいものですよね。妹さんには。
そうですね。
はい。
そして優しいマリモちゃんで、
はい、
いていただければ
仲良く
思います。
はい。こんなすっきり、ね。
こんな。何事もない。
なんか住むとはと思いましたけど、でも本当、本当そうだなと思います。
まあいい、でもいいご兄弟っていうか、
姉妹、
いいですよね。楽しい。
うちの妹が、あの妹が2人いるんですけど、その妹が昔、学習机の時に自分の学習机に勝手に触られるのが嫌だっていうので、
あ
の上の妹に。同じ部屋やったんですよ、妹同士が。
あ、なるほど。
そうで、自分のテリトリーっていうので巻き菱仕掛けといたら、上の妹がそれを踏んでむちゃくちゃ怒ってましたからねあのなんか忍者村かなんかで買ってきた、あのガチの巻き菱、木を乾燥させて作ったみたいな、そうばらまいてたんですよ、なんかつける前に。
面白い。
そうだからね、
あの
それだと問題が発生してるけど、全然あのマリモちゃんの兄弟は仲良く問題が発生してないと思いますから、
ね、
ということだと思います。
確かに、はい、これからも楽しく、
はい、
はい、
ぜひぜひまたお便りしてください、何かあったら。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんで負け戦をお聞きください。 曲は片桐隆さんの負け戦でした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームまっつん18歳女子、お長いラジオネームまっつん18歳女子さんのお便りです。昨日大きな失敗をしてしまいました。友達と約束をしていた時間を間違えてすっぽかしてしまいました。本当に大切な友達なのですが、自分のスケジュール表を変え忘れてしまっていて、あ、なるほどね、午後から午前に変えたのを忘れてしまい、午前中に電話をもらって変更したことに気がつきました。会うことも楽しみにしていたのに怒らせてしまいました。みおちゃん、あ、お友達はみおちゃんなんですね。本当にごめんなさい、許してください。
どんまい。
まあこれはね、まあ避けたいですけど、一生になんか一二度はあるかもしれないような、なんかね、すっぽかすつもりじゃないんですもんね。でもね、ありがちですよね。
まあ何度もあると思いますよ。1、2度の頃か、ね、多分人生生きていくと、
ね、
あの
間違っちゃ
った、同じことではなくても、うん、そういう重大なことを忘れてしまうとか、
うん、
どうしてもミスしてしまうっていうのはやっぱりありますからね、
うんうんうんうん、
どんなに気をつけてても、
そうですよね、
365日時間にするともっと何百時間とか、うん、1年で言っても、
うん、
ずっと気を張ってっていうか、その、ね、忘れちゃうこともありますよ。忘れちゃったり、うん、そういうこともありますよね。
まあね、お友達だから、まあ、正直に早めに伝えて謝れば、なんかね、わざとじゃないのを分かってらっしゃるから大丈夫じゃないかなと思ったりしますけれど、まあ、
だって
まあ怒っちゃうかもしれないけど、
わざとじゃないですから、全然マシです。 あの俺一応お友達でも、俺のお友達でね、うん、あの自分が寝坊したからといってね、うん、あの嘘をついてあの今日今調子が悪くてって、そのもう当日ですよ、当日ですよ、待ち合わせの時間にもう俺来てるんですよ、来てる、来てて、もうその時間に今日調子が悪くてごめん今日いけん、今度埋め合わせするでっていう人間もいるぐらいですからね。びっくりですよね。お友達ですからね、一応。
お友達なんですね。
だから全然マシです。もうそんな、ね、嘘ですもん。ね、その当日にそれが。
確かに。
もう、
嘘はダメよね。
背景が目に見えてますもんね。その時間にメールが来るじゃないですか。ごめん、今調子悪くて。それはもう今起きて、ああ、もうめんどくさいなって思って、送ってるのがもう目に見えてますもん。
ね。
もう間違えてるのはしょうがないですから、
まあね、そうですよね。だからやっぱり嘘じゃなく、まあ、正直にね、素直にあの、ね、忘れてたとか、そうやって変えるのを忘れてたっていうのを本当に普通にごめんなさいって言えば、ね、大丈夫。
ただ謝れば全然いいと思います。
ですよね、きっとね、はい、なんか正直が一番かなって思います。うん、これからもあのずっといいお友達でいられますように、
はい、
ぜひ仲直りしてください。
はい、
はい、
大丈夫と思います。
どんまいどんまいどんまい。
課長、少し相談があるんですけど。
あ、はいはい、相談。
はい。
ああ、前のあの言ってた休憩の件ね、あのちょっと他の人にも聞いてみて、あの調整するもんでね。
の課長、違うんです。
ああ、そうかそうか。あの、レイアウトの件ね、あの今度新人さん入ってくるもんで、そのタイミングであの多分来月あたりぐらいに変えようと思う。
レイアウトですか？
あれ、違った？
違います。あれ、何言いたかったんだっけ？もうええわ。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員一人一人の個性を引き出し、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティはスーヤン英子と片桐隆さん。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。これからも皆様の体験ご相談をご紹介しますので、どしどしお便りお寄せください。それでは次回をお楽しみに。